フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ、FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースでございます。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業。長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
そういうわけでございましてですね、今回また私一人なんですけども、実はフェイストゥエイスのファンクラブイベント、インターフェースパーティーね、ございましたね。あれが全部終了して、次の、秋のね、ツアーまでちょっとね、また時間が空いてしまいまして、その間ちょっとホンダと一緒になることがなくて、まあ、ちょっと一人で2回ほど、お届けしなければならないんですが、ということで一つよろしくお願いしますね。で、インターフェースパーティーが終わって、その後ね、実は9月の、最後の方の3日間、僕は前にもね、この番組にゲストでね、出演してくださったことのある岸辺正明さん、ね、アコースティックギターのフィンガースタイルのすごい方ですけども、岸辺さんと3日間ですね、大阪、山口、そしてまた大阪と、初日がですね、大阪の心斎橋荘まで、二人でライブをやりまして、で、翌日がね、山口のね、最高亭というね、素晴らしい日本家屋の、なんか施設、県の施設らしいんですけども、なんか重要文化財的な感じでしたけどね、そこの本当に和室で、岸辺さんと二人でライブをやりまして、そしてまた大阪へ戻ってですね、大阪の南港、港の方ですね、そこでね、まあ、いわゆるアコースティックギターの楽器フェアみたいなね、サウンドメッセというのが、もう今年で3回目になるんですけども、開かれまして、そこにまあ僕と岸辺さんで、ライブをやるというコーナーがございまして、ね、その3日間ずっと岸辺さんと一緒だったんですけど、しめしめと思いましてね、そこで、まあ、どっかで時間があれば、この収録がね、できてしまうだろうと。で、うまくいけば、その岸辺さんにもまた、前も出ていただきましたけど、またゲストにね、ご登場願えればなぁなんて、企んでたんですが、まあ、ちょっとね、それどころじゃないほどバタバタでございまして。大体そういうことが多いんですけどね。ライブの合間に撮ったれなんて思って行ってみたら、もうそういうとこじゃなかったってことが、過去にも数回ございましたけども、今回もそんな感じで、で、しかもね、台風が、迫ってきてましてね。まあ、結局、大阪南港の時、ちょうどそのイベントやってる最中、大阪をね、もう暴風が駆け抜けていったんですけども、そんなこともございまして。それでまた、その翌日、大阪南港から、東京に戻ってきたその足で、僕は新宿のね、西口の地下街で、ちょっとイベントがございまして、そこで1時間ほどステージを、もちろんアコースティックですけどね、やってきたんですけどもね、まあ、そんなバタバタな、4日間、でございましてね、なかなかこの収録も、ままならずということで、今日、ここはですね、私の仕事部屋でございますね。仕事部屋というと、なんかすごい かっちょいいところで、ね、収録してると皆さん、お思いになるかもしれませんけど、もうぐっちゃぐちゃです。最近こっちでね、あんまりあの仕事してなくて、今もう楽器庫みたいになっててね、まあ、いろんなダビングとかちょっとしたデモ音源作りはしょっちゅうここでやってるんですけど、もうちょっとどうしようもなく、ちょっと片付けなきゃな、なんて反省しながらやっててもしょうがないんで、今日もここの、私も、今日もじゃねえな、今日初めてですね、ここから収録するの、確か。多分そうですね、自宅からは一度行ったことあるけど、仕事部屋ってのは初めてだと思いますわ。そこからお届けしたいと思いますので、ごゆるりと。では、お便りの方をね、ちょっと紹介しましょう。これは兵庫県のボンさんからいただきました。エースさん、クラゲさん、こんにちは。インターフェースパーティーアット名古屋に参加させていただきました。いやー、素晴らしい思い出ができました。ありがとうございました。パーティーでは私、ガチガチに緊張してしまって、ファントモさんの写真を撮ってあげてる時でさえ手がブルブル震え、写真が手ぶれしてなかったか心配で仕方ありません。歓談タイムはもう目の前にエースさんやクラゲさんがいらっしゃると思っただけで言葉が出ず、ただギャーギャー騒いでました。その挙句エースさんに向かって手の写真撮らせてくださいと意味不明なお願いをしちゃったんです。あー、やっちゃったなー、私こんな失礼なお願いしちゃってもう二度とライブ行けへんわなんて思っていたのですが、そこからまさかエースさんの手相を見せていただけるとは。みんなで手のひらを見せ合ったりなんかしてとても楽しかったです。優しく対応してくださったエースさんに感謝の気持ちでいっぱいです。巻き込んでしまった同じテーブルの方々にはただただ申し訳ないといった感じでしょうか。ちなみにエースさんのおっしゃっていた手相はマスカケ線または、百握りというそうで、意味はふふふ内緒です。やっぱりエースさんは珍しい手相の持ち主のようですね。とにもかくにも憧れのお二人を目の前に、過ごしたパーティーも最高でした。またぜひ企画してくださいねということで兵庫県のボンさんからいただきましたけど、そうなんですよ、僕の手相ちょっと変わっててね、右手も左手もね、いわゆるマスカケ線といって、手のひらの中央をね、右から左に一直線に手相が横切るというね、なんなんでしょう、何線とかよくわかんない、生命線ぐらいしか知らないんですけども、要は横に一直線になるという、このマスカケ線といって、ちょっと珍しいらしいですよ。どんな意味があるのか、まあ人それぞれいろんなこと言ってますから僕わかりませんけど、まあちょっとね珍しいそうでございます。もう一つ言っちゃおうかな。埼玉県のハゼさんからいただきました。こんにちは。初めてメールさせていただきます。今日はね、ちょっと初めての方が多いんですよ。埼玉県のハゼと申します。先日9月16日のインターフェースパーティー渋谷レックスに参加させていただきました。すっごく楽しかったです。熱い熱いライブ&楽しいパーティー、本当にありがとうございました。今年からライブに行き始めた私にとって、初めて違うオープニングでのライブでした。あ、そうかそうか、今年に入ってライブは必ずオープニングっていうかね、始まり方結構一緒でしたからね。ライブでは初めて聴く曲もあって嬉しかった。その後のパーティーでもいろんな方とお話できて楽しかったです。2時間以上の熱いライブですごくお疲れだったでしょうに、70人全員と写真撮影&サインをしてくださったお二方に大感謝です。けどやっぱり緊張しました。だからライブ前からずっと飲むのだ酔っ払ってしまえと自分に言い聞かせ、ライブでヘトヘトなのにお酒をガブガブ。でも緊張していると酔いも回らないんですね。なんとか乗り切りましたけど、いざって時にお酒に頼るなんてダメ人間その1ですね。でもやっぱりライブの後のお酒は最高。レックスの帰りに坂道にあるバーにひょろっと入って余韻を楽しんだりすることもあります。なかなかいいですね。その場で会ったばかりの知らない人同士なのに、なぜか意気投合しちゃって調子に乗ってスマホでフェイストゥエースの曲を聴かせちゃったりして宣伝してくださってるわけですね。出会いってこうやって広がっていくんですね。ところでエースさん、クラゲさんはどんなお酒が好きですか？先日のパーティーではビールでしたよね。あ、でもクラゲさんはラム酒？なんか大人&ラムってエロくて素敵私の勝手なイメージでは焼酎が好きそうな感じですけど、どうでしょうということで、埼玉県のハゼさんですけどもね、 僕はね、お酒はまあですね、ビールが多いですね。ビール美味しいな。あとね、やっぱりこう、そう、ハゼさんのおっしゃる通り、焼酎ですね。焼酎とビールはほとんどかな。もう日本酒は飲まないですね。日本酒は全然飲まなくなっちゃいました。昔はね、バーボンとか、まあラムも、マイヤーズラムとか結構ね、好きでしたね。バーボンが多かったかな。で、あと赤ワインとか、白ワインとか、いろいろ、まあ何でも飲んでましたけど、今はもうビールと焼酎。で、もう7割型ビールって感じですかね。そんな感じでございますわ。ホンダはどうだろうな。ホンダはね、あんまりビールは、最初の1杯2杯ぐらいで、あとはなんかね、ウーロンハイとかね、なんか焼酎系がやっぱり多いですね、ホンダもね。まあでもそれは旅先だから、なんで自宅でどんなお酒飲んでるかはわかりませんけど、山に行って焚き火した時はきっとね、温めたラム酒なんでしょうね。ということで今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースで、荒野。 はい、引き続き、私の仕事部屋から、ね、どちらかった仕事部屋からお届けしております、水峠音楽堂本舗です。またね、お便りを、ちょっと、あ、これね、岐阜県の不明さんからいただきましたけど、ごめんください、Sさん、クラゲさん、こんばんは。クラゲさんの25周年っていつなんだろうと検索してみました。グラスバレー、1987年2月26日デビュー。ありゃ、今年は確か2012年。私、算数は苦手なんです。しかも、引き算は嫌いなのよ。よくわからないんですけど。ありゃりゃ、過ぎ去りし日のことなんて考えないので、常に前を見て突き進んでいくのがフェースとフェース、なんて、こういう時だけそういうことを言う。Sさんもレコードデビューがデビュー日じゃないし、クラゲさんもその前にプロとしてステージに立ってらっしゃるかもしれないし、Sさんも25年はお祝いしてないから、クラゲさんも30年の時でいいですか秋のツアー楽しみにしてますということなんですけど、そうなんですよ。今年で、25周年なんですね、ホンダは。で、まあ、2月26日ということで、もうとっくに過ぎてしまったんです。僕もね、ホンダもね、そう何周年とかいうのね、あんまり、普段から意識してないもんでね。まあ僕の場合ちょっと何年か前にファンの方に指摘されて、ああ、そうか。で、しかも僕の場合そのデビューというのが、1982年か。角田ヒロ&ジャップスギャップスというね、バンドで、初めてプロのステージに立ったのが、まあだからレコードデビューじゃないんですけどね。まあそれが僕のプロの第一歩ということで、それでちょうど今年がまあ、30周年なんです。9月13日。が、まあ、その初めて30年前にプロのステージに立った日なんですけどね。んで、まあ、ホンダは25年前の2月26日、グラスバレーでデビューと。まあ、そういうことでございますね。まあ、そういうことですよ。まあ、あと5年すればホンダも30周年なんで、その時は皆さん2月26、226事件の日でございますからね。お祝いしてあげていただければと思います。次はですね。あ、またこれ初めての方ですね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。春@HR34 と申します。はじめまして。最近こちらを知り、第1回の放送から、聞き始めました。こういう方多いですね。ね、一日にまとめに行きしない方がいいですよ。ずーっとなんか内容が変わってないってことでもバレちゃうんで。まだまだタイムリーってとこまで追いついてないんですけどね。ただ、毎回Sさんとクラゲさんのトークで笑かしていただいてます。とっても元気になれます。ありがとうございます。ちなみにAさんの笑顔とギターを弾いている姿を想像という名の妄想をしながら聞いています。これからのAさんとクラゲさんの楽しいお話聞かせてくださいね。ありがとうございます。本当に無理のない範囲で時々聞いていただければと思いますよ。本当にね、振り返ってみると、この番組何回やったのか、何回目なのかももう僕は把握してないんですけども。まあ、本当にあれですね。いろんなとこからもう車の中だったり、まあ車じゃないんですけどね。サテライトスタジオなんですけども。サテライトスタジオが、エンジンかけると走るっていうだけの話なんですけど、そういうところとかですね。ライブハウスの楽屋とか。まともなとこで収録したこと一度もないんじゃないですかね。まあそんな番組ですけども。楽しんでいただければまあ結構なんで、ね。今日は比較的仕事部屋の中で静かなんで、音響も割とデッドで、スタジオみたいな感じで撮れてんじゃないでしょうかね。わかりませんが、もう一つお便りいっちゃいましょうかね。お、Sさん、クラゲさん、バントさん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。長い残暑も終わりでしょうか。ということで、メルボルンのチェレスタさんからいただきましたね。南半球から届きましたよ。私事になりますが、先日数年ぶりに人前でピアノを弾いてきました。小さなリサイタルでなんだかあっという間に終わってしまった感覚ですが、上出来だったと思います。聞きに来てくれた人に本当に感謝しています。弾いて本当に良かったです。次は何を弾こうか、どんなプログラムにしようか今から考えてます。ということで、やっと一息ついたと思ったらもうすぐ日本に出発する予定。だったね。家族や友達に会うのはもちろん、なんといってもライブ。三島。あ、これはあれです。プチ、コレちゃん、エースちゃん。ね。これかたさんと西庵と僕と3人でのライブですね。三島、そして、秋ツアーの渋谷。 楽しみにしています。あ、渋谷も来ていただけるんですね。よかったよかった。追伸、ワニ肉美味しいですよ。
そうっすかね。
オーストラリアで食べたのは、ヨウワニ。そうですね。ワワニじゃなくて、ヨウワニですね。さらに言えば、ゴーワニですかね。オーストラリアですからね。ヨウワニということになるんですかね。鶏肉に近いですが、ちょっと魚みたいなところもあります。ということで。ほう。ちょっとじゃあ、浜松で、ね、ワニ肉バーガー、挑戦してみますかね。メルボルンのチェレスタさんからいただきました。ありがとうございました。そうそうそう。今日はですね、あれです。お便りのね、なんと、宛先を言っておきましょうね。メールの方はですね、ace775 本舗、@yahoo.co.jp、ace775honpo、@yahoo.co.jp、お手紙の方はですね、郵便番号381-8799、381-8799、長野東郵便局支障箱68号、薄井峠音楽堂本舗宛てまでですね、送っていただければ、うわー、なんかいつぶりでしょうね、宛先行ったの。なんかね、本田と二人でやってると、もうね、会話が弾んじゃってってほど内容がない会話なんですけどね。なんかね、お便りの宛先なんか読んでる暇がついついなくなってしまうんですけどね。またいろんな皆さんからの、最近ちょっと変な食い物の話もまた蕎麦とうどんのなんかミックスみたいなの盛り上がってきましたけど、それ以外のご当地ネタとかもね、どんどんお待ちしておりますんで、またライブの感想、インターフェースパーティーの感想なんでも、お寄せいただければと、思いますんでね、そんな気持ちも込めて今日は宛先を久しぶりにお届けしました。悪いことじゃないよね。では、今日の2曲目聴いていただきましょう。Face to FaceでAcross the Dawn。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日はあの一人でねお届けいたしました。大変失礼申し上げました。来週もちょっと一人になるか、ひょっとしたらゲストが現れるかもしれませんけど、俺もちょっとねあんまり簡単に口約束できませんので、ね、まあ多分一人でお届けすることになると思いますけども、その次からはまたねずっとあのツアーが始まりますと、もう毎回本田と一緒にいろんなところからお届けしようと思ってます。で明日はですね、僕はあの名古屋へ行ってセンチメンタルシティロマンスの中野徳夫さんと、ね、アコースティックのライブを名古屋大阪で、やってまいります。ちょっと、ね、今回はあのセンチメンタルシティロマンスの曲にもね、新しく出たアルバムの中から曲にも僕は挑戦しますんでね、あ今夜はちょっと練習だ練習だ、一生懸命練習して明日いいライブをお届けできるよう、ね、頑張ります。ということで薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
会いたくて伝えたくて風の